皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第509回目。本日の放送は前回の稲荷さんからのご紹介で上野さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは上野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、先週の稲荷さんからのご紹介ということで、上野さんにメッセージが来ております。
はい、
勝手に思いつきで許可なく指名してごめんなさい。上野さんは心が広い方なので、はい、いいともと言ってくれると思います。いつもありがとうございます。
はい、いいとも
そうで、
はい、
ありがとうございます。はい、上野さん、何回目？2回目、
そうですね、
1回目ぐらいかな。
振り返ると4回目でした。
うん、あ、そんな出てます。
はい、今回で4回目です。前回を振り返ると、2023年に、やらせていただいたので、まあ、2年ぶりです。
あ、
ちょっと間が空いております。はい。
ありがとうございます。
こちらこそ、ありがとうございます。
いつもいつもありがとうございます。
はい、
ではでは、上野さん、今日は一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。では、上野さん、毎度毎度すみませんが、自己紹介の方からお願いいたします。
はい、上野と申します。物販は、ですね、2016年から物販を始めて、2017年の1月に、こちらの物販に入会をさせていただいたので、もう、8年。ぐらい、丸9年とかな
ん
です
けど、
というところで、かなりお世話になっておりまして、
はい、
2019年に、実録総代理
ということ
で、物販で、総代理を、やらせていただく機会をいただきました。はい。で、そうですね。まあ、そんなところですかね。はい。あと、2時、はい、父で、東京の移住です。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよね。上野さんにはいろいろ、本当物販ではご協力いただきまして。
いえいえ、
非
常に勉強させていただく機会で、はい、非常にありがたい機会をいただいたなと思っております。まあ、もう今からすると、もうだいぶ昔の話ではありますけど、もう6年前になって、もうそんなに経ったかっていう感じではありますね。
あれ、実録やったのが、
はい。なんか19って自分のそのメモには書いてある。
ああ。
そんな前だった
ねえ、そんな前なんだ。
そんなにいた間違えてなきゃ。
いや、間違えてないですね。2019年のラジオに出てて。
はい、はい。
うん。その内容もお話しされてる。
はい、あ、じゃあ。2019年ですかね。
もうそんな経つ？
そうですね、そんな大昔、なんか、
ああ、そうなんだ。
そうですね。
で、あの頃あれですよね、はい、上野さんと、
はい。
枝川さん？
あ、そうですね、枝川さんと、千葉さんと3人で、
ですよね。
していただきました。
なんか懐かしいですね。そんな経つんだ。
いや、
そんな経つん
ですよね。もう6年ぐらい経っ ってちょっと知られない、そんなに成長してない気がしてすごいあんまり変わってないなっていう気が、ちょっとそこがあれですね。
まあちょっとね、ちょうどそのお話が出たんで、はい、その実録の話ちょっと懐かしみながらお聞きしたいなと思ったんですけど、
はい、
あ、まああの頃ね、はい、実録が企画としては第2弾みたいな感じでしたよね、はい、
そうですね、
そうですよね、で、はい、募集させていただいて、で、はい、あの手を挙げてくださったのが、はい、まあ結構人数がいらっしゃって、
でその中で10人ぐらいいらっしゃったのかな、
いらっしゃってね、はい、で運営側の方で、
はい、
まあ、3人に絞って、
はい、
で、スタートさせていただいたって感じでしたよね。
はい、そうですね。うん、はい。
で、まあ一応単品通販で、
はい、はい、
実録始まったんですよね、あの時ね。
はい、そうです。はい。
うん。
アップドアの、はい、商品を。やらせていただいて。はい。
あれ、1年ぐらいやったんですかね？
そうですね。なんだかんだ1年ぐらいやったと思います。
どうですか？ああ、そうか、そうだ。
本当にちょうどコロナと、ま、が始まった時だったんですよね。
そうですよね。
はい。
そうだわ。
コロナでなかなか、皆さん、ちょっと世界中がパニック状態で、なかなかメーカーとも、なかなか連絡取れないような、始まって、っていうものでしたね。私自身も当時、あれですね、アパレルを、まあ、アパレルだけだったので、
そうだそうだ。
同時なり宣言とかで、売り上げがガクンと、9割ぐらい落ちた時期がありましたね。
9割落ちたんだ。
そうですね。その時は9割落ちて、
うん、
でも、その後も作態で8割とか落ちてるのがずっと続いてて、で、
まあ、年末。きつかったっすね。
そうですね。結構、その頃、結構きつかったですね。それでも、全然違う商品とかを新しく出たりしてましたね。
うん、また別に。ああ、そうなんだ。
はい。ちょっと本当に売り上げがなさすぎて
。
まあ本当に単純転売みたいな形で、いくつか、別のジャンルの商品を入
れて。
で、まああんまり儲からないけど、精神、な安定にはなったかなと思います
。ああ、なるほど、なるほど。
で、なるほど、後半ぐらいに、その、うん、まあ、クロアの、その、商品をローンチして、うん、で、割とこう、順調に売れて、
うん、
でも、まあ、そんなにロット積んでなかったので、すぐに、うん、在庫がなくなって、
うん、
で、またしばらく何も販売するものがないみたいな状態では、たんですけれども、当時は、なんだかんだで、それが、利益率が当時は良くて、最終締めた時には、赤字とかではなく、ちゃんと、
黒字に転換して、はいはいはい、プラスになって。
売り上げ9割とか落ちてた。ですけれども、後半で結構、その、総代理の、おかげ
も
あって、はい、取り返せたかなと。
なるほど、なるほど。なるほど。で、まあ、その時は総代理で、あれでしたっけ、はい、とかとか、実力やったんでしたっけ、
そうです。総代理で実力で。
ああ、そっかそっか。
うん、そうなんだ。用品を扱って、ましたね、はい。
何人かこう、ラジオでも、その総代理やってますっていう方がいらっしゃって、
はい、
うん、
はいはい。
まあ、うまくこう、ね、はい、見つかった、
海外のメーカーから OK 出たっていう方もいらっしゃれば、はい、もうなかなかその、そこまでたどり着くのに苦労したみたいな方もいらっしゃって。うん
う
ん、
そうですね。
上野さんはどうでしたか、そのたどり着くまでに。
ああ、ま、たどり着くまでは正直そんなに時間がかからなかったです。
かからなかった。あ、はいはいはい、はい。
そのメーカーについては。ただ、まあ、その後のやりとりとかが割とスムーズにはいかなかったですね。
どういうところがスムーズにいかなかったんですか？
とにかく返信がなかなか返ってこない時期があったりとか、2、3ヶ月、返信返ってこないこととかがあった時期があって、で、まぁ、あ、ちょっと不安になって、当時そこまで、一回の発注で、そんなに大きな金額、発注してなかったので、まあ、この総代理は、結構大きな金額を、していたので、金額が来なくなると、すごい不安になるというか。
なりますよね。
はい。
なので。嫌われたのかな、みたいな。
そうですね。なんか、あったのかな、みたいな、ことがあったりして、で、あと、まあ、前回のラジオの時にちょうど、させていただいたんですけど、2023年の時に、まあ、メーカーのところに、実際に訪問して、まあ、そこから、こうか、関係改善されたというか、まあ、こっちが完全に不安に思ってただけで、まあ、相手は、まあ、割とそういうペースでやってるというか、でも、まあ、ちゃんと、その、なんていうんですかね。まあ、こっちを信頼してくれていて、まあ、大事にしてくれてるっていうのが分かったので、
なるほど。なるほど。
まあ、こっちの要望は結構聞いてくれるっていう状態になったので、よかったなっていうのはあるんですけど、今はちょっともう、正直なところ、もうちょっとやめたいなとは思ってます。
そうなんだ。
はい。一応頑張ってはいるんですけれども、ちょっと、ですね。まあ、いろいろ、こう、状況的に厳しいというか、まあ、一番は、円安で、円安ユーロ高なので、こう、ユーロに対してすごく弱いです、ね。2019年、始めた頃は、ユーロ122円ぐらいだったんですけれども、今、1ユーロ、181円とか2円とか。
全然違いますもんね。
それぐらいまで上がっていって、で、かつ、その、アウトドア市場の売価自体はそんなに上がってなくて。
ああ、そうなんだ。
で、まあ、うちの商品も、まあ、一部上げたんですけれども、全体的にちょっとここまで上げ、価格を上げられてなくて。
ああ、そうなんだ。
純粋に、利益率がかなり厳しい状態になってます。まあ、あと、工事入った時よりもだいぶライバル、多くなってますし、やっぱり、強いライバルが多いなっていうので、ちょっとなかなか厳しいなっていうのが、
ね。なるほどね。
状況的に結構厳しい。一回の発注で、割と大きな金額仕入れるんですけれども、それが、まあ、発注してから届くまで結構時間がかかって、前回とか本当に半年ぐらいかかってしまって、で、さらにその在庫が売れるまでにもやっぱり結構な時間かかるので、もうものすごいキャッシュの拘束があって、まあ非常に効率が悪いなと。
なるほど。
いうのがあって、で、今、まあアパレルの方は、まあ当時、コロナの時は厳しかったんですけど、その後、まあ良くなって、今はまだも、完全に元には戻っているんです。もう全然そっちの方が、リードタイムも早いですし、比率も確保 できてるので、で必要な資金もすごく少なくて済むので、まあちょっとそっちにシフトして持っていこうかなっていうのが今の状況です。
なるほどなるほど、じゃあまあその総代理のその今のメーカーに関しては徐々にちょっと、はい、まあ絞ってってっていうか、
そうですね、緩やかな、
緩やかに、
はい、行こうかなという感じです。
なるほどね。
はい。まあ、今年インスタでこう頑張ったりしたんですけど、はい、
SNS 戦略。
そうですね。まあちょっと去年売上自体は全体的に上がったんですけれども、途中気づいたら、すごい赤字になってて
やば、
ちょっと去年まあいろいろなんかいろいろ重なっちゃって、見た目上売り上げは良くなったんですけれども、
なんだけど、
なんか実際第3クォーターまで終わった時点で数字が明確になってたところで、こう、大赤字というか、うちの会社としてどうとした、まあ、1000万ぐらい赤字だったんですよ。その、なので、厳しい。ちょうどその前の年から、次の年にかけて、会計事務所を変えて、ね、変えたことで、で、クラウド会計で、顧問、税理士体制なかったので、変えてたんですけど、なかなかそこの、変えるので、時間がかかってしまって、移行期間も。で、数字がなかなか、
出てこなかった。
数字がそうですね、出てこなくて。
なるほど。
出てきたところで、
うん、
大変なことになってたという、状況で、
まあ。やばいんじゃないかと。
そうですね、かなりやばくて。ちょうどその頃、足を骨折して
。あら。あら。
まあ、非常に踏んだり蹴ったりな状況でしたね。年末ぐらいが結構、精神的にも割と。
ああ、きつかったっすね、じゃね。
ちょっと要因としては、原価が結構、上がったことによって。
値上げでね、
そうです。円安が、まあ、かなり進化してたのを見落としてって、売価を上げてこなかったので、でそれと、
まあ、このぐらいだったら耐えられるだろうみたいな感じで。
そうですね。だから、売り上げ上がってるから大丈夫みたいな、のがあって、まあ、中身が見えてなかったので、大丈夫かな。っていうので、でもなんか見えてないからやばいだろうなとはずっと思って。
はい。
なんかその、ちゃんと向き合いになったっていう。
なるほど。で、実際、中身を見たらやばいやばいと
なって。そうですね、やばいってなってました。
その後どのような対策をしてたんですか？
その後は、まあ、一回ちゃんと数字を出して、
見て、
で、原因を、まあ、いろいろ、分析して、まあ、大まかにその、まあ、作態とかと比べていったら、やっぱり原価率が、高くなってるっていうところで、まあ、その原価率が高くなってる要因としては、一つは為替で、まあ、このアマゾンのセールが、
ま
あ、その前の年に比べて、に頻繁に、行われるようになって、去年ぐらいから多分、毎月スマイルセールがあるのが、なってきたのと、それプラス、タイムセールに結構参加してたので、
なるほど、なるほど。
アウトドア、だんだん売れにくくなってきてたんですけれども、タイムセールを出せば結構売れて、売り上げが上がってるから、まあいいやっていう。
なるほど。
かけてたんですよ。
なるほど。
そうすると、 それで結構、割と値下げして売れる。値下げして売ってしまってたところがあって、原価が、結果的にすごい、原価率が上がってしまってたっていうのが一つと、もう一つが、不費のかけすぎ。広告のメンテナンスが割とサボってしまってて、楽天の方は割と、こまめに見てたんですけど、アマゾンの方で見れてなくて、で、アマゾンの規模がそんなに大きくなかったので、割と放置し気味だったのが、まあ、ものすごく、こう、広告効率が悪くなってたっていうので、この二つが大きく原因だったので、
なるほど。
まあ、それに対する対策として、
対策。
まあ、大きく三つで、一つは、まあ、数字のリアルタイムの把握。それはもう、そのぐらいから、まあ、月次決算をマストにして、まあ、それまでは会計は結構丸投げ、会計丸投げだったんですけれども、やっと、まあ、自分とスタッフと、で、手分けして、毎月月次決算を早く出せるよう
出
にっ
して。
ていう。あとは、あれですね、管理会計の表を、作り直して、で、割とこう、リアルタイムに、商品ごとに、モールごとに全部、
出
管
して。
理できるように、はい。で、広告の調整とか、売価の調整とかをできるように。で、もう一つが、販売価格を結構上げましたね。20%に、全体的に。で、もうそれでもう売れなくなるんだったら、もうそろそろこう、
やめちゃえ
やった
と。
方がいいなと思って。で、
なるほど。
実は広告費を、まあ、ちゃんとメンテナンスするというか、ですね、割引率を、楽天とかも割引率を小さくしたり、アマゾンのタイムセールの参加も、今まで一律15%で参加してたのを、まあ、10%にしたりとか。
二人とか。なるほど、なるほど。
で、タイムセールの参加をやめて、スマイルセールだとか、まあ、そういうのですかね。まあ、そうい
な
う
る
のをち
ほど。
ょっとずつやって、で、なんとか、去年の着地までにはプラスに持っていけ、赤字は免れたって感じです。
いや、でも、よかったじゃないですか。でも、
そう
ね
ですね。まあ、なんとか間に合ったかな。
え。
ギリギリ、もうちょっと気づくのが遅くて対策が遅いから、まあ、確実に赤のまま終わっちゃってたなと思
だっ
い
たっ
ます
て
ね。
ことですよね。なるほ
で、
ど。
まあ、それを反省して、まあ、継続しているので、今期は、売り上げは、利益はちゃんと確保できてるんです。
できてる。なるほど、なるほど。
売り上げが結構、削退で 下がっちゃってますね。
なるほど。
なかなか
でも、
楽天が厳しい状況になってきてるので。
ああ、そうですか。
はい。
でも、ね、まあ、売り上げ下がっても、
はい。
ですよね、ちゃんと、利益が残せたっていうことは、
はい。
結果としていいことですもんね、だって。
そうですね。はい。
だって前までは、
はい。
ね、やっぱり、あれでしょ？やっぱ売り上げ上げるために、
はい。
原価、売価下げたり、
はい。はい。
やらなくていい、やらなくていいっていうことはないんでしょうけど、まあ、セール参加したり、
そうですね。
ねえ、セールは参加すればもちろん売り上げは上がるんだけど、
はい。
とは言っても、やっぱり、その分の、ね、利益も削っていくわけですから、
はい。
やっぱりそこをちゃんとこう、冷静に、こう判断してって、数字を見ながら調整してった結果がね、やっぱり、最終的に、 赤字を免れた黒字させてた、ね、っていうことですからね。
はい、うん、やっぱりこう、数字をいかにリアルタイムするかっていうのが、うん、まあ本当に今更ですけどね。もっと早く、まあね、もっと早くっていうか、まあ、本当当たり前っちゃ当たり前なんですけど、
うん、
まあ、やっとできてきたなっていう感じです。うん、はい。
でも、前に小田さんが出た時に言ってましたけど、小田さんも同じこと言ってましたもんね。
はい、あ、そうですか。
うん、売価をやっぱり、細かく調整してったって、はい、100円とか200円を上げてったって。
そうですね。はい。
うん。で、それが、まあ、はい、単月としたらそれほどの利益、
はい。
額じゃないけども、年間通すと、やっぱ数十万って変わってくるから、はい、数百円のその、値上げだとしても、
はい。
で、もう本当に数パーセントの利益改善ってこんなに変わってくるんだなって、しみじみ言ってましたけどね。はい、前、ラジオ出た時に。うん。
そうですね。もう私も全く同じことを思います
ね。っていうことですよね。
最初の上げた時は 20% 一気に上げ、
うん、
全体的に上げたんですけども、まあ、徐々に、いろいろ CVR とか CTR 見ながら、上げていってますね。この一番大きい桁のところの、位が変わるところで、いつもちょっと躊躇しちゃうというか、あ、例えば3980円を、
うん、
1000円台に持っていくのにちょっと躊躇するっていうのはありますね。
そこなかなか微妙なラインですよね。
そうですね。そこまでは割とこう、上げれるんですけど、そこに、その多分上げる側の、まあ、特に上げる側の、なんかその、ブレーキが、あって、上げちゃったら上げちゃったで割と、
うん、
いけることも、多いなと思うんですけど、なかなかちょっとその2キュッパから3000円台に
上げるのが
割と。
そうですよね。
そうですね。
ね、2600円から2700円に上げるのはまだいいかもしれないけど。はい、
そうですね。
ね、それが3000、3っていう数字が見えるのとね、見えないのと大きく違いますからね、やっぱりね。そこは確かに躊躇しますよね。
そうですね。
うん、でも、はいはい。
最近ちょっと思ってるのは、今って楽天の表記が SKU プロジェクトで、一番小さい数字からっていう風な、いくつかもう、以前だったらもう2キュッパだったら全部2キュッパに揃えないといけないところが、SKU プロジェクトで、金額を SKU によってバラバラにできて、で、一番小さい数字だけが表示されるので、これだったら別に、その無理に、2キュッパを表示させるために、価格上げることを躊躇しなくても、1個だけその価格にしておいて、あるいはもう1個だけちょっとちっちゃい数字にしておいて、他の売りたいものはもう一つ、本来の売りたいにしておけば、そこまでなんか、こう、クリック率は変わらないのかなっていう、ふうに感じて、だから、昔よりも上げやすい関係、楽天に関しては上げやすい状況なのかなと、思っています。
なるほど。
はい、
なるほど。
まあ楽天はもともとちょっと割と、でも、アマゾンに比べては売れやすいなと思うんですけど、なんかちょっと最近感覚的にアマゾンもそんなにないなっていう気は
して、なるほど。
なんかちょっと前まではアマゾン全然なんかもう価格だけしか見てくれないっていうイメージだったんですけれども、思い切ってどんどん価格を上げてもそんなに、に影響ないどころか、アマゾンの方が今伸びてきているので、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。